聞くタイヤ、タイヤにまつわるエトセトラ。
こんにちは、勝間田智也です。この番組は車の走りを支えるタイヤの秘密について横浜タイヤの提供でお送りいたします。記念すべき第1回目はスペシャルゲストにお越しいただきました。さて、本日のゲスト、近藤レーシング監督の近藤正彦さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
めちゃくちゃ緊張してます。
いやいや、第1回のゲスト僕大丈夫でしょうかね。
全然大丈夫ですよ。
ありがとうございます。
これでもファンのハートをですねしっかり掴んでいきたいと思いますので、
はい、
ということでですね、横浜タイヤさんのですね、はい、提供ということで、まあ主には今日はもうレースの話を、
わかりました、
いろいろとですね、はい、していきたいと思いますが、まずは、まあ、近藤さんはですね、スーパーフォーミュラの会長と、
はい、
そうですね、いうことで、これ中島悟さんからですね、命名されてということで、会長になったんですが、これどういった経緯で会長になられたんですか？
これはですね、日本レースプロモーション、まあ、いわゆる JRP という会社があるんですけども、はい、この後やっぱりモータースポーツはいろいろとデジタル化されていくだろうと、もっともっとおじさんにとっては難しいカテゴリーになるということで、はい、まあ、中島前会長はですね、うん、もう俺はギブアップだと、
はい、
これからは若いやつに任せなきゃいかんということで、はい、僕のところに話がありまして、はい、まあ、近藤だったらこれから、うん、モータースポーツを盛り上げてくれるだろうということで、うん、はい、まあ、その中島さんの一言ではさすがに済まないので、うん、JRP に携わる、まあ、横浜タイヤさんもちろん、トヨタ自動車さん、ホンダさんと、皆さんにいろいろとご相談したということで、はい、まあ、満場一致でもうノーとは言うなと、
うん、ノーとは言うなと、
はい、もうイエスでいけという話でいただきまして、はい、僕もまあ、スーパーフォーミュラ大好きだったし、うん、
はい、
これからますます僕チャンスがあるし、うん、なんか一皮むけると化けるカテゴリーじゃないかなと思ってたんで、
はい、
だからそこにまあ本当に1ミリでもね、うん、力を貸せるんであれば、うん、まあ、多少の僕はいろんな仕事してますんで、
はい、
まあ、忙しさというリスクはありますけども、まあ、ぜひ僕も引き受けさせていただいて頑張りますということで、去年の4月ですか、
はい、
丸1年経ちましたけど、会長に就任させていただきました。
はい、いかがですか ?1 年経って。まあ、我々こうレースを見させていただいて、スーパーフォーミュラってすごくこう見せ方変わりましたよね。
そうですね。
あそこはこんな感じでやっていきたいと最初に思ったことと今一緒ですか？はい、
もちろん内容としては、レースの内容としては、もう本当に、うん、僕はもう F1 よりもかなりピーキーで面白いんじゃないかなと思う内容もあるんで、はい、ただ、その、レース以外のエンターテイメントを考えたときに、うん、もう一つ足りなさをやっぱり感じてたんですよね。うん、それはもちろんファンサービスであったり、はい、メディアとのやり取りもちょっといまいち、僕が入る前は、
うん、
割とその JRP という会社とメディアたちとの、なんていうの、コミュニケーション不足というのが、
はいはい、
JRP はいろいろブラインドにしてたりしてる部分をもっとオープンにしようよと。う
ん、見えない部分があったんですね。
うん、そこを、まあ、メディアの人にも分かってもらえたということで、はい、メディアの方も、よし、近藤がやる JRP、スーパーフォーミュラ、俺たちもやっぱり盛り上げなきゃいけないな、うん、っていう気持ちになってくれたということも大きかったと思いますね。
は
い、
そうですね。まあでも本当に1年間でいろいろなその見せ方、SF5 のアプリがあったりとか、
はい、
遠くにいてもそのレースを楽しむこともできますし、うん、そのアプリを使うことで会場にいても、
はい、
レースの状況がすごくわかりやすくなってきたじゃないですか。
うん、
まあああいうところも、やっぱりこう、レースを知らない人にとっては素晴らしいところだと思うんですが、
はい、
でも近藤監督としては、今、会長の話しましたけれども、
うん、
監督としても、
はい、
スーパーフォーミュラにね、はい、賛成をされてるじゃないですか。それの気持ちの切り替えって大変じゃないですか。
僕はチーム監督でもありながら、チームオーナーでもあるんですよね。
はい、
そうすると、チームオーナーと JRP は、ある時戦わなきゃいけなかったり、うん、ある時はもう、まあ仲良し、お手でもつなげっていうところもあるし、うん、その辺のバランスの方が難しくて、はい、監督業は戦略ミーティングであったり、うん、あとはまあドライバーだったりメカニックエンジニアの選択をするっていうのは監督。だからそこはまあ偏れるんですけど、チームオーナーとなると、やっぱり JRP の方に物申さなきゃいけないことがあったり、うん、JRP としてはそのチームオーナーに物申す時もあったりと、うん、その合間に入ってて、 よく中島さん16年以上やってたなと。
ああ、なるほど。
この立場をね。
はい。
だからそういう意味では、今、そうだな、うん。僕はチームに戻ると、チームのマネージャーだったり工場長に、監督少し変わったんじゃないですかって言われるときいや、どっち寄りですかとか言われることがあったりするんですけど、はいはいはい、まあでもね、気持ちはやっぱりチーム寄りで、
はい、
僕はその、スーパーフォーミュラーに携わる全チームの一番の僕、味方だと思ってるんですよ。うん、だから、ある意味、そうですね、今後の将来の、未来のスーパーフォーミュラーを支えていかなきゃいけないのは、やっぱり各チームが、
はい、
もっともっとやる気になってもらえるように僕らが努力してモチベーションを上げる、モチベーションを上げるにはまずファンを増やす、いいレースをする、そうすると、まあ各チームも、まあ、いろいろ予算の問題とかあるじゃないですか、
はい、ありますね。
この新しくなるスーパーフォーミュラーをどういうふうにやっていくかというと、チームに負担がかかったりするんですよ、
はいはい、
でもチームは負担をかけないでスーパーフォーミュラーを戦いたい、僕はチームの代表の時にはそういう意見で JRP に、なんで私たちのチームばっかり負担かけるんだって訴えてたんですけど、はいはい、JRP の人間だと逆で、チームさん分かってくれと。その合間でね、今ね、
はい、
将来のね、要するに2028年ぐらいに向けてのスーパーフォーミュラー、まあ、車両の問題であったりとか、
はいはいはい、そうですね、
エンジンの問題、まあ、燃料の問題、タイヤの問題、いろんなことを考えるとやっぱコストはさすがにかかってくるんですよね、はい、そこの理解解釈の難しさ、ちょっと今白髪が増えてますね。
まあそうですね、まあその見る側の環境っていうのは変えるのは簡単ですけど、やっぱ今までずっと競技をやってきた、レースをやってきた皆さんの環境を変えるっていうのは大変ですね。
いや大変だって、今年だってダンパー一つ取ったって統一ダンパーにするのが何年かかったかって話ですよ、はい、
ショックアブソーバーですよね。
そう、はい、それだって僕が入る1年、僕が1年経ったんですけど、その前の年から、もっと前の年ぐらいからやってるんですけど、はい、で僕が入ってもうとにかく決定っていう言うしかなかった、はいはい、いいですね。
アブソーバーを、ショックアブソーバーを統一にすることで、要はよりあのワンメイク化をするっていうのが、
ワンメイク化はもちろんなんですけど、やっぱコストカットですよね。
あ、開発のさせないように、あ、なるほどなるほど。
で、蓋しちゃわないと、はい、各チームごとにお金かけていじるチームもいれば、そこまでお金かけられないところにいじれない、
はい、
かといってうちなんかそうだったんだけど、ちょっともうちょっと一昔前のダンパーつけた方が早かったりとかするわけです。
あ、なるほど、
はい、それは各チームごとにやっぱりセッティングだとかエンジニアで随分違うんですけど、ただやっぱりここに来て一回統一化しないと、まあやれあそこがこうやった、やれここがこうやったってなるとお金かかってくるんで、
はい、
でも大変でした、やっぱり統一化するのは。
でも統一化するって言ってやっぱり反発する声の方が多かったんですか、それともそうだねっていう方が多かったんですか。
ね、 7-3 で、反発しない方が多かった。
あ、やっぱそうなんですね。
でその3はやっぱりあの、いや待ってください、新しいダンパー買ったばっかですよとか。
なるほど、
そういうチームだったりとか、はい、だから全員の意見を聞いてたら統一化されないんですよね、きっと。
そうですね。
だからそこはちょっとご利用しで、まあ JRP の上野社長と僕といろいろ話をして、はい、ここはもうちょっとおっしゃおうぜって言って、でもみんな最終的には納得していただいた、はい、
そうですね。まああと今ダンパーの話がありましたけれども、まあ横浜ゴムはですね、
はい、
あのスーパーフォーミュラの足元タイヤをですね、ワンメイクで供給をしているんですけども、
はい、
サスティナブルなタイヤということで、今供給をされてますが、そのタイヤについては監督はいかがですか。
僕はあのこのスーパーフォーミュラーに横浜タイヤがワンメイクに なる時からちょっと携わってるんで、
はいはいはい、
多分一番初めのタイヤのテストってうちのチームでやったんじゃないかなと思うんだけど、それこそあのスーパーフォーミュラーのダウンフォースで、富士スピードウェイ走る初めての横浜タイヤからスタートしたんで、はい、まずはとりあえず300キロ以上出さないでほしいというところからスタートした。
なるほど。
やっぱタイヤがどういうふうに作動していくかわからないんでっていうところからやってて、あれが何年前かね、横浜ワンメイクになってから、もう恐ろしいぐらい進歩しただなと思う。だからドライバーもやっぱり最初はやっぱりギクシャクしてたんだよね、
はいはい、
あの他メーカーからやっぱりいきなり横浜のワンメイクになったんで、 でももう今やもう横浜タイヤのなんていうかなグリップだとか信頼度みたいなことに関しては、はい、もう何みんな絶賛してますよね。
そうですね、うん、一時期ねあのソフトとミディアムでしたっけ、はい、2種類分かれてましたけど、どんどんタイヤの性能が良くなってだんだんその性能差もなくなってきてみたいなねありましたけど、
ソフトで最後までいけちゃうい
けちゃうみたいな、まあ、それはね本当に横浜さんの技術の努力だったんですけども、まあ、今シーズンはね一種類の
そうですね。
タイヤで、はい。やられてますけれども。
まあ、JRP としても横浜さんには、エコ寄りのタイヤを作っていただいたりとか、うん、まあ今、燃料もね、いろいろと頑張ってやってるんですけど、はい、やっぱり時代がそうなってるから、もうそこは僕たちもね、いかない。この業界ってやっぱり割とそこを疲れるじゃないですか。
そうですね。
ガソリン使ってるだ、タイヤ消耗してるだ、はい、ギア使ってるわっていうふうに言われるんで、うん、だからこの業界こそがやっぱりそういうカーボンニュートラルに目を向けていかなきゃいけないねっていう話をしてます。
そうですね、はい、向こう50年続けることができるようにっていう感じですからね。あとはですね、まあ、監督先ほどね、近藤レーシングの監督をされているという話がありましたけれども、ドライバー山下健太選手と小高和也選手、
はいはい、
ね、参戦されてますがどうですか、うん、お二人は。
健太はもう先がない、うん、自分分かってるんだよね。ここでなんとか勝負かけなきゃいけないっていうのはすごく分かってて、はいはい、でうちの持ってる全部の一番いいとこ取りを健太に渡してるんで、うん、ここで、まあ、開幕2位に入ったんで、はい、それなりの成績が取れたと思ってる、うん、でまあ僕ももうちょっとこれいいんじゃないか健太今年いけるぞっていう話はして、はいはい、まあ、彼はもう本当にどん底し味わってるんでね、うん、だからまあまだまだエンジニアと話し合わなきゃいけないこともたくさんある。で小高に関してはやっぱりまあ若さということと、うん、僕は可能性はねあるドライバーだと信じてるんで、もう少し何かが変われば、うん、化けるドライバーだと思ってるんですよね、うん、でそこには、まあ、小高って割と外見の評判が悪いんですよあいつ。
あ、そうなんですか。
生意気だとか、
はいはいはい、
どうにもなんないな、礼儀知らずだとかって言われてんだけど、はい、僕のチームに来て、うん、僕がコントロールすると割と礼儀正しくきっちり仕事いい仕事してくるんですよ。
お、なるほど。
だからそういう意味ではね、うん、あ、信頼関係はすごくできてる、はい、うん、だからそうね、もう少し小高は育てたいなと思いますね、
はい、
開幕戦もちょっと焦ってね、うん、あの順位で、うん、国本選手とぶつかっちゃったりとかしたの、はいはい、あの順位でぶつかるなんてもありえないんで、
うん、
もっと前の方でやってぶつかるならいいんですけど、はい、13位14位争っててぶつけてレース 1,2、うん、周でパーにしちゃってるわけだから、はい、まあ、その辺もまだちょっとキャリア浅いなっていうか、うん、でもまあ育ってますよ、
はい
はい、
まあ、でも今シーズンまだ始まったばかりですけどね、
うん、
ちょっとこうチームとしてはスーパーフォーミュラ監督の目指すところというのはやっぱりシリーズチャンピオンですか。
ですね、まあ、チャンピオン獲得とは言い切れないんですけども、うん、やっぱりチャンピオン争いに最後まで残っていられるようなそういう環境にしたいなと思ってますけど、
はい、うん、あとはじゃあこうスーパーフォーミュラのこう会長としての2024年のこう目標をここまで持っていきたいっていうところはどういうところにありますか。
去年より若干盛り上がればいいなっていう気持ちです。
若干でいいんですか。
うん、もう会長に就任してなんかあまりにもこう期待が皆さんの期待が大きすぎて、うん、で僕もちょっと鼻息荒かったかなと思うぐらいちょっと1年目頑張っちゃったんですよね、うん、
はい、
でも僕会長に就任した時にスタートダッシュを決めたくないってことを言ったんです、うん、会長としての、
はいはい、
それはもう将来的にスタートは良かったけどもう5年経ったらちょっとあれだったねって言われるのも尺なんで、うん、
はい、
だからスタートダッシュは決めませんよ、うん、じわじわじわじわやりますよって言ったんだけど、おかげさまで1年目本当にいい会長としての仕事ができたので、じゃあ2年目またホップステップでいくかっていうと、うん、3年目ジャンプしなきゃいけないんで、
はい、
ホップステップまでいかない若干良くしていく、まあ、徐々に徐々にやっていこうかなと思ってます。
そうですね、
はい、
でも近藤会長が作り上げた1年間の上に今シーズンはジュジュ選手っていう新しい選手がまた来て、うん、
はいはい、
要は JRP 発信でなくても自らこう選手からいろんなものが発信できるような選手もこう生まれてきたりとか。
そうですね、やっぱりねこれって海外の選手の影響力が強い、あとやっぱり海外で鍛えられてきた日本人選手が日本に戻ってきた時の影響力が強い、それにその刺激で日本で 頑張ってる日本人選手がやっぱり発信力、はい、SNS でいろんなものを発信して、うん、やっぱり人気選手にならなきゃいかんだいかんぞという気持ちになってくれたことが大きかったと思う、
はい、うん、そうですね、うん、僕も見ていて多分他の選手もこうすごい刺激になってるんじゃないかなって、
うん、そうですね、
思いました。
あとやっぱりF1 に乗る予定でそのレールに乗ってたけども予備軍でまだ終わっちゃってる選手がスーパーフォーミュラに目を向けてる人が多いんですよね、はいはいはい、だそれも分かってるんですよ、うん、自分が人気なかったら、うん、外国人にこのシート取られちゃうよっていう気持ちも今の日本人ドライバーに焦りもあるんで、はいはい、それはすごくねいい刺激になって、
そうですね、
うん、いいことだと思います。
僕なんか古い人間だからあれですけど、昔はフォーミュラ日本時代は、
うん、
フォーミュラ日本乗ってると F1 に行けるみたいな、
はい、
そんな流れがあったじゃないですか。
ありましたね。
今ちょっとそういうまたスーパーフォーミュラでそういう位置になってきたのか、うん、それからスーパーフォーミュラっていうカテゴリーに魅力を感じて来てくれてるのか、
うん、まあもちろんその F1 を目指すドライバー、うん、F2 にいるよりもスーパーフォーミュラの方が乗りやすいんじゃないかと思ってる人もいる、
はい、
もしくは F2 の方がやっぱり F1 の下でできてるんで、うん、FIA でできてるんでそっちの方が早い、まあ両方ともやっぱり魅力のあるカテゴリーなんですよね、うん、でもなんていうのかな、 F1 のシートの1シート1シートがやっぱり価値観が上がっちゃってて、うん、高くなっちゃって、
はい、
で F2 のシートも高くなっちゃってるんですよ、うん、でもスーパーフォーミュラーももう高いんですよすでに、
うんうん、
1シート1シート、はい、だから僕はこれはすごくいいことだと思って、うん、価値観をつけていくのはすごくいい。だから日本に行ってスーパーフォーミュラーなんかすぐ乗れるよっていう外国人がやっぱいないんですよ、うんうん、あそこも相当難しいよってことになってるんで、はいはい、そのスーパーフォーミュラーのシートの価値観みたいなものもちょっと保っていかなきゃいけないなと思ってます、
は
い、
そうですね、うん、まあ、そういった意味では本当にこう注目を集めてるスーパーフォーミュラーですから、ぜひ今シーズンも
盛り
上げていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、さあそして今ですね、横浜ゴムさんのお話、タイヤの話出ましたけれども、はい、そもそも近藤監督の横浜ゴムとの出会いってどういうところから始まったんですか？
僕はもともと GT500 をやりたくて、
はいはい、
でいろんな、まずその日産さん、トヨタさん、ホンダさんという選択肢から始まって、うんうん、で横浜さんもそうなんですけども、他のタイヤメーカーの選択肢始まって、
はい、
で一社一社僕訪問したんですね。
あ、そうなんですね。
はい、で一社一社訪問して、それで中には厳しいこと言われるメーカーもありましたし、うん、中にはお互いやっていこうぜっていうメーカーもありましたし、はい、その中で一番の僕の組み合わせが日産と横浜さんだったんですよね。
あ、なるほど。
それで GT500 は日産で、はい、タイヤは横浜さんだっていうことになって、はい、一番お互いみんなで勉強しながら、
うん、
いい成績を取り行こうよっていうパッケージがそこだったんで、はい、だから2000何年かな、2006年だよね、2006年から GT500 横浜さんとお世話になって、
はい、
それで僕もちょっと欲張りなんで、
うん、
横浜さんにトントンノックして、
はい、
ルマン行きませんっつってルマン24時間行きません、はいはい、近藤レーシングで車も全部用意しますよと、でタイヤを横浜さん作ってもらえませんかって、はい、横浜チャレンジしたいって言ってきたんですよ、じゃこれはいいねって話になって、うん、僕は最初の年はドームと無限と近藤レーシングと横浜で、
うん、
ルマン行ったんですよね、
はい、
でどうだったかな、まあ完走ぐらいはできるようなスタンスだったんですけど、はい、とにかくルマンでアドバンカラーで走りたかった。
はいはいはいはい。
そう。だからもう、ルマンでアドバンカラーの車が、ユノディエルのストレート走ってるの見たら、もう、ほぼほぼ涙が出ましたから。
そうですね。
やったって、
はい、
伝
統のアドバンカラーですね。
そうですね、うん。なんで最近アドバンカラーなくなっちゃったんだろうね。
やりたいですよね。またやっていただきたいですよね。
ねえ。かっこいいよね。
はい、アドバンカラー。近藤レーシング24号車を
アドバンカラーにしちゃおうかな、
はい、
ちょっと高いけどねアドバンカラ
ー、はい、まあでもね、そういった形で、横浜ゴムさんとのきっかけが
もう長いです、ですね、もう信頼関係ですね、
はい、
もうそれこそ何年行ったかな、セパンのサーキットに1000本ぐらい横浜さんがタイヤ用意してくれて、
うん、
それで500のタイヤで、
はい、
で2人のドライバーでもうヘトヘトになるまではい次これ、はい次これって言って、はい、ただ やっぱりドライバーにはニュータイヤのテストができるんで、すごくいい勉強にもなったし、あとタイヤの勉強にもなる、あ、ちょっとこっち側の方が柔らかかった、構造がああだった、コンパウンドがああだったっていうと、もうドライバーもどんどんどんどんタイヤを研究して吸収していくんで、横浜タイヤさんのおかげで本当にうちのスーパー GT のドライバーは、あのタイヤを見る目がすごく良くなったと思う。
監督はタイヤの評価っていうのは得意でした？
僕は、まあ、得意じゃなかったけど、割と、その、横浜さんとエンジニアが、黙ってても、割と当てる方でしたよ。
はい、ああ、なるほど。
さっきよりこっち寄りですよね、とかって言うと、当たってる方でした、
やっぱり言ってくれないんですね、本当に。
言ってくれないですよ。僕も言わないですね。
しれっとタイヤ変えられて、その性能を素直にエンジニア方に伝えて。
そうですね。じゃあ次のタイヤって、まあ、その、A の1番、A の2番、A の3番って言って。で次 A の4番行くよってドンって投入するだけで、でどうだったって聞くと、いや今までの中で一番硬いですねって言ったら間違え、いやいや今までの中で一番柔らかいんだよっていう、だからまあいろいろとドライバーも試せるしね、
そうですね、やっぱタイヤ開発っていうのはドライバーとしても一つこう目標としてやってみたい
んですね。もちろんですね、自分の腕も上がるし、タイヤってやっぱりそんな安いもんじゃないから、どんどん投入できるのは本当にセパンのそのテストぐらいで。
そうですね。
だうちは今年ナトリーが新人で入って、セパンのそのニュータイヤの千本ノックみたいな受けて、やっぱ成長しました。はい、
やっぱ違うんですね、ちなみにどうですか、横浜ゴムさんのエンジニアの皆さんっていうのはこう常日頃から接することが多いと思うんですけど、
はい、
その人となりというか、どういう人たちなのか、こうやっぱリスナーの皆さんが聞くと、
やっぱり。
違った意味でファンが。
そうですね。仕事に向きすぎちゃってんのかな。もうちょっとさ、
それ褒め言葉ですか。
そうなの。もうちょっと、なんていうのかな。お話ししてほしいわけ。プライベート。
はいはいはい。
いや、監督昨日釣り行っちゃってさ、とかって話とかね、
はい。
あそこの寿司屋がうまいんですよ、とか言ってくれればいいんだけど。いや、今回のコンパウンドはですね、何々と何々と何々方向を持ってまいりました、みたいな話で。もう仕事が好き。
ああ、なるほど。
うん。真面目、真面目。はい、みんな真面目。
そうですね。
歴代の、タイヤエンジニアの人、真面目。
真面目なん
で、ね。近藤レーシングがちょっと真面目じゃなさすぎるかもし
れ
ない。
逆に。
そんなことはないですけど。はい、まあでも、長く一緒にやって、お互いの目標は、やっぱり、GT500、1回、2回の優勝じゃなくて、
はい、
チャンピオンだねっていう話もしてるんで、やっぱり真剣勝負するところは、真剣に勝負しなきゃいけないな。もう、そうですね、ウエットなんてすごく良くなりましたよ。
そうですね、
はい。
この間の合同テストの時に僕タイヤのパターン見て、変わりましたね。
まあそうですね。
そうですね。GT のウエットのタイヤ。
良くなりましたね。こうちょっとドライパッチが出た時なんかはすごく、発熱もしっかりするし、タイムもしっかり出る。あとはまあその持久力だとか耐久力だとかっていう問題にもなってくるけど、温まりがいいっていうのはやっぱりね、いいですよね。
そうですね。まあ、ちょうどこの収録の週がスーパー GT の開幕戦で、はい、まあ、この放送されてる時はもう多分開幕戦が終わってる時だと思うんですけども、はい、レインタイヤに関してはやっぱり、そんなに雨量が多くない時の方が、
いいです。
発動がいいですね。
はい、いいです。やっぱり、まだまだやっぱり課題はね、はい、あるし、ただ、多分皆さんはあまりよくわからないけど、横浜ゴムとうちのチーム、まあ、よそのチームも一緒になんですけど、割とウエットテストやってるんですよ。
はいはい。
散水車
で。散水車で行きましたね。
ばらまいて、で、ずっと、コースを濡らして。だから、割と地道にウエットテストをやってたのが、ここに来て聞いてきたかなっていう感じです。
しっかりと結果が。
うん。
だから、今シーズン2024年は雨が降っても。
ですね。まあ、そう言いたい。言いたいんですけどね。まあ、本当にどのタイヤメーカーもそうだけど、雨量と、あとはその雨の温度、水の温度がやっぱり冷たすぎない、冷えすぎた水だとやっぱり温まんないですよね。
そうなんですね。
だから夏の、まあ、雨の日の方が強いかもしれないですね。
なるほど。もう夏を雨乞いするしかないです。まあ、でもドライもね、普通のスリックも。もう
早いです、早いです。はい、ただ、今収録してる時はいいけど、オンエアされたら終わってるわけでしょ、1レース目が、
ね、はい、
今年のスーパー GT の予選方法に問題があると思う。
問題がある
あるというか、問題があるって言ってるのはこんな予選方法じゃいかんって言ってるわけじゃなくて、どのチームも 頑張りがいがある、逆に言うと。
ああ。僕も、それプラスに捉えてる方です。
そう。
見る側としては。
そう、僕もそうです。はい。だから、これを、プラスにできるチームが、やっぱ、今シーズン持っていきますよ。
ああ、監督そこ深掘りしたい。
これはやっぱり、うん、まあ、一本目のタイヤの使い方ですよね、きっとね。
そうですよね。
うん。そこが問題。ただ、これはやってみないと分かんない、うん。いや、自分たちが思ってたほどしんどくなかったねっていうことになるか、はいはい、いや、想像以上にこの予選方法ってもっといろいろ研究しなきゃダメだねっていうのか、その辺が蓋開けてみなきゃ分かんないけど、まあ、各チームシミュレーションもしてます。うちもしてるんで、うん、だから、これは蓋開けてみなきゃ分かんない。
そうですね。うん、僕ら、こう見る側としては、まあ当然最初に行くドライバーは、ニュータイヤで行くんですけど、
うん、
2回目、今までだったら予選通らなかったら2人目って走んなかったじゃないですか。
はい、
まず皆さんが走るとこはまず楽しいのと、
うんうん、
あともう一つは、1回熱が入ってまた冷めてしまったタイヤで、こう滑りやすい、
はい、
グリップがそんなにしないタイヤで、どこまでタイムを出せるかっていうところは、
うん、
逆になんか、セカンドドライバー職人みたいな人がいるんじゃないかなと思って。
う
ん
う
ん、
そうですね。まあそこで、だから逆に、タイムを出し行くためにタイヤ削っちゃって終わらしちゃうと今度スタートタイヤで使わなきゃいけないわけでしょ。
ああ、そうですね。
うん。だからそうするとレースが厳しくなる。
はいはい。
だからそういう意味では、じゃあ予選頑張んなくてもいいんじゃないのっていう意見が出てきたりとかする。はい、ただ予選は今度上の方がポイントつくようになったんで、うん、頑張った方がやっぱりポイント欲しい。
ああ、確かに。
人参ぶら下げて予選やれって言われてると思うんで。はい、だから本当にちょっと、このね、オンエア、あれじゃなかった、収録、1レース目終わってからの方が良かったんじゃないの
?1 レース目が終わる頃には近藤監督忙しくなっちゃうんで、今しかないんですよ。
そうです。
はい、予測で喋ってますからね。
はい。
はい、そう。まあね、うん、でも本当にですね、監督にはいろいろとこう、横浜ゴムのね、あの今エピソードをお話しいただきましたけれども、うん、
はい、
ただ、監督ってやっぱり、芸能界からレーシングドライバーになられてるじゃないですか。
まあ、レーシングドライバーってことじゃないですけどね。
レーシングドライバーですよ。ルマン走ってるんですよ。
はい。はい。
でも、その、うん、あんだけ忙しい芸能生活の中で、
うん、
レーシングドライバーになりたいって、もともとレーシングドライバー夢だったんですか？
いや、夢じゃないです。全然。夢じゃないです。
じゃあ、どうしてレースをやりたいと思ったんですか？
僕、レースっていう職業があることすら、あまり知らなかったんで、僕、日産のマーチのコマーシャルさせていただいて、うん、
はい、
でそのおかげでご褒美で富士スピードウェイに日産の広報の人に連れてってもらう、
はいはい、
そこで星野さんと会って、
はい、
で星野さんの走りを見たりとか横乗っけてもらったりとかして、うん、うわすごい世界だな、もしこの興味があったら週末いつもここでレースやってるから見に来ないって言われて、
うん、
でどっか空いてるとこ見に行ったんですよ、はい、で本物のレース見ちゃって、でも刺激がガーンってあって、
お
こんなにレースが好きだったら、
はい、
アマチュアの草レースみたいなのあるよって言われて、
うん、
でそれから僕フレッシュマン出させてもらって、
あ、なるほど、
そっからなんですよねレースって、
デビュー戦いかがでした？
デビュー戦は多分もう予選落ちぐらいです。30代中30位ぐらいで、いや僕絶対にそんなわけない、普通の人より多少運転も上手い人だなと思ってたんだけど、終わって予選終わってもこんなお腹の出たおじさんたちが車から出てきて俺あのおじさんに負けたのかと思った
やめてくださいよ
本当にもうプックプクのおじさんたちが降りてきて、でもうこっち汗びしょびしょなの、向こうの人はそうでもないんですよ、レースってこんなんだと思ってすごくショックを受けたんですよ。それで次やった時には26番手ぐらいまだで20番手ぐらいってこんな感じで少しずつ上がっていったんですけど、
近藤監督はレースやってる時はまだエントリー台数もものすごく多いから、
そうですね。
大変ですよね。上に上がることが。
僕 F3 やってた時に60代ぐらいいました。
60代。
はい。A グループ、B グループでレースやってましたからね。
はい。ちなみに監督がそのフレッシュマンに出た時は3万5千人ぐらい、富士スピードウェイに来て、多分今富士チャンピオンレースって名前は変わってるんですけど、未だに抜かれないでしょうね。3万5千人は。
でも客席が黄色とピンクだったって言ってました。
まあでもそんなね、芸能界からその、まあレーシングドライバーデビューをされて、一番監督がこう、記憶に残ってるレースって、どんなレースですか？
どこかな、GT500 で、関谷さんとか、
はい、
ペドロだったかな、 とやりあつ合でやり合った時に、うん、抜けなかったのかな、ペドロがミスして抜けたのか覚えてないんですけど、その時にその一流選手とそのスゴーで順位争いをしてたんですよ、
はいはいはい、
だ結果じゃなくてその時にちょっと涙が出そうになったことある、う
ん、ああなるほど、
うん、あ俺ここまで来れたんだって、はい、その時はね GTR のクレ556の車に鈴木敏夫さんと組んで乗ってた時だと思うんだけど、はいはい
はい、グルペイですかね、
じゃあ GT500 です、うん、で敏夫さんからバトンを受けて、うん、スゴーでバチバチ戦ってる時に多分3位4位5位争いぐらいを、うん、関谷さんとペドロと僕とでやってた時あって、はい、その時にああすごいことやってるな俺って思った。
名だたるドライバーたちと、
そう昨日までベスト10歌ってたのにな、はい、みたいな今日はもうここでプロと戦ってるよとかって思ったことあります、はい、その時の方がね、うん、なんか優勝したとか、はい、そういう時よりなんかインパクトあった。
ああ、うん、そうなんですね、うん、まあでもやっぱりそのドライバーとして結果も残したいっていう気持ちもあると思いますけど、やっぱりその周りの環境にまずは一緒に戦ってる人たちに感動していた。
そうですね。やっぱり今も言ったけど、うん、昨日までテレビで歌歌ってて、今日来た、はい、サーキットに来たらマッチ昨日まで歌ってたのにいるよっていう、はいはい、だからちょっとこう斜めに見られたところもあったん、はい、入りたての頃はね、さすがに。でもだんだんだんだんその成績とかバトルとか見てて、うん、あなんかこいつ今まで来た芸能界の人とちょっと違うなみたいな、うん、そういうスタンスで見られたっていうのがやっぱ一番嬉しかった、はい、うん、
そうですね。でも事務所の反対とかなかったんですか？
反対はあったんですけど、まあ事務所の上層部が許可しちゃってたんで。
あなるほど、
うん、だからまあ、そこはもう気をつけていくしかなかったっていう感じですね、はい、
なるほど。もうじゃあ、うん、ご自身の監督の当然芸能界のスケジュールの中でもレースのスケジュールっておのずと決まるじゃないですか、
はい、
そこだけは仕事は入れないと。
そうですね、まあ、で最初の頃は本当にフレッシュマンなんか半年に1回ぐらいしか出てなかったんですよ、
はいはい、
でも F3 に出るようになってからはやっぱり月1ぐらいにレースがあったんで、うん、そこからは結構スケジュールの調整が忙しかったけど、でもその時ぐらいには芸能界の方がちょっと暇になってきたんでちょうどよかったバランス的には
、まあでもね、新しいものを見つけてっていうね、まあ、レースを転向してきたわけですけれども、ちなみに監督が走ってみて一番楽しいサーキットってどこなんですか？
僕実は得意なサーキットがあって、そこはねオートポリスが僕割と早かったんですよ。
オートポリス、九州の、
はい、
何かあるんですかね。
どうなのかな、オートポリスって割と好きな人、うん、選手多いんですよ。
でもそうですね、
うん、
あの最後の方の山岳とちょっとこう上りの区間が楽しいっていう方もいらっしゃったりとか、
はい、うん、それもあってなのか、うん、僕オートポリス割とね自分が思ったよりもタイムが良かったりとかしてて、うん、
はい、
タイム的にはそうですけど、まあ、サーキットで好きだって言うとやっぱ富士が好きですね。
あ、富士スピードウェイ、
うん、
やはり育ったところというか、
そうですね、
始まったところですもんね、自分のレーシングドライバーの歴史が、ね、
富士でずっと育って育って育って、うん、鈴鹿に行ってショックを受けて、
はい、
富士は割とシンプルですごく難しいサーキット、はい、鈴鹿はテクニカルで難しいサーキット、はい、鈴鹿行った時は衝撃的だったよね。
ああ、そうですね、うん、確かに富士スピードと鈴鹿サーキットまただいぶこうキャラクターが違いますから ね、
そう
本当ですよね、うん、はい、さあというわけでね、まあ、今レースの話も伺いましたけれども、
はい、
僕ねずっと近藤監督に聞きたかった、近藤監督って、うん、まあ、運転手の方にこう乗せてきていただいてってイメージがすごく強いんですけど、はい、近藤監督自身はお車って持たれてるんですか？
うん、これは持ってますよ。
お、
持ってますけど、ええ、まあ、本当いやらしいこと言うようですけど、はい、もう車種どうせ聞かれるから言いますけど、ええ、本当にラッキーなことに、
はい、
僕が、買えた車は2024年モデルの、
はい、
GTR でございます。
そうなんですね、
はい、みんなに本当にくじが当たったんですかってラッキーだったなって言うんですけど、今あの GTR 持って、はい、たまにやっぱり乗ってます。
あ、そうなんですね、はい、自身で運転をされて、
もうドライブするときに GTR で、はい、まあ、仕事行くときは僕どうしても用事があったりとか、うん、電話しなきゃいけなかったりとか、はい、仕事があるんで車の中で、だからまあ、後ろに乗ることが多いんですけど、なんかやっぱり何なんですかね、うん、いいですね、自分の車持ってるって。
自分の車でドライブをしながら近藤監督はいつも曲って聞くんですか？
あ、ラジオですね。
ラジオ、
あの 操作の仕方が分かんないな。ラジオの操作できるんですけど、そう。
なるほど。
皆さん器用に、はい、あの自分の携帯に入ってる音楽を飛ばして聞くじゃないですか、はい。あれがなかなかできなくて。
ちょっと今イメージダウンですよ。
そう。歌手なのに。
そうなんですね。でもやっぱりその GTR のって一番最近遠く行ったってのはどこがあるんですか。
GTR で遠くに行ったっていうのは富士スピードウェイとか鎌倉とか、
はい、
まあ、湘南方面とか、
ああなるほど、
あの辺では結構行きますね。
そうなんですね、うん。タイヤは
アドバンスポーツ。
いかがですか。
もうアドバンスポーツ、歴代僕車全部アドバンスポーツ変えてますから。
あ、そうなんですね、はい。そこにそのこだわりは何ですか。
僕はあのあそこのなんだっけ浜崎橋の、
はい、
あの左側のコーナーで決めてます。
それ絶対 X であのトレンド入りしますよ。
浜崎橋 の、はい、あのレインボーブリッジから降りてきて、
はい、
あの左側のコーナーで、やっぱりアドバンスポーツ決めました、まあ
ね、アドバンスポーツ決めたんですね、これだと
これだ
って決めました。タイヤは、なるほどね。でもやっぱり普段履きに履いても、うん、アドバンは
いいですね。僕は好き、うん。
どういったところが好きですか。
なんていうのかな、やっぱりちょっと贅沢なんですけど、うん、やっぱりグリップが好き、うん、はい、アドバンスポーツのグリップの仕方が好き。消耗はしますけど、さすがにね、はい。だからでも僕はやっぱりそんなに毎日毎日乗るわけじゃないんで、うん、だからやっぱりアドバングリップスポーツ信用してる、うん、浜崎橋のあのコーナー左のコーナー
ハンドルから伝わってくる感
覚、ね、ちょい濡れでもいけちゃうところ、
ちゃんと法定速度でね。
もちろんですよ、もちろんもちろん。
なるほど、そういうのがあるんですね、やっぱりね、
そうです。でも僕本当に横浜育ちなんで、
はい、
だから横浜タイヤ大好きだから、
うん、
こんなこと言って横浜の人喜んでくれるんだろうなと思うんだけど、
本
当に止まってる車でも見ちゃう。
あ、
いい車止まってるでしょ、
はい、
それどのタイヤ履いてんのって見ちゃう、うん。でよそのメーカーだと、はい、まあまあ横浜の社員みたいな感じでちょっとがっくりきて、うん、で、まあ、ポルシェとかで、おいいポルシェの止まってるなと思ってパッて見て横浜タイヤ履いてると、はい、できてるね、
う
ん、このポルシェと思っちゃう。
そう、ね、
そう、本当にそう思っちゃう。
はい、さあ監督、
はいはい、
そろそろ、
うん、
お時間の方がです
ね、はい、
参りましたので、
ありがとうございました。
まあ、最後あのリスナーの皆さんに一言。
そうですね、まああのまあ、横浜さんと一緒にずっとお仕事させていただいてきて、でいい時も悪い時もずっと一緒なんですけども、あのもちろんどのタイヤメーカーさんもそうなんだけど、いい時も悪い時もある。でも今年は絶対いい時にしたいんで、
はい、
そのためにもセパンに行ってガンガンテストしてきましたし、岡山でもやりましたし、だから、まあ、皆さんの本当に期待に添えるようなレースしますから、ぜひぜひ近藤レーシングとJRP の会長の近藤正彦、ぜひ温かく、はい、見守っていただければと思います、
はい。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、というわけで、本日のゲストは、近藤レーシング監督の近藤正彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は近藤正彦さんと横浜タイヤのテーマについてお話しいただきました。まあ、皆さんいろいろとですね、近藤監督の普段見れない姿を見ることができたと思います。僕もですね、昔からこう憧れている方だったので、今日は本当に夢のような時間でした。さて、この番組では皆様からの感想や質問を大募集しております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。それでは次回のエピソードでお会いいたしましょう。お相手は勝俣智也でした。さようなら。